みんなおいでよ
東京精神科医。
この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する社会福祉法人東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援を多角的にご紹介してまいります。一般に知られていない介護の現場、地域とのつながり、そして東京精神科医独自の取り組みなどのお話を中心に分かりやすくお送りしてまいります。進行役を務めますのは東京精神科医ハートフルたなし訪問リハビリテーション部飯泉と、
東京精神科医介護老人保健施設ハートフルたなし支援相談員内村です。
そして FM 西東京の直美です。
さて、本日のゲストはですね、西東京市向こう台町地域包括支援センター、社会福祉士早坂由美さん、そして、パーソナリティでおなじみですけども、地域包括、失礼しました、西東京市向こう台町地域包括支援センター長の、近藤孝之さんをお送りして、地域でのですね、新型コロナウイルス感染予防対応と、その活動業務についてですね、4月の7日から、緊急事態宣言、発令されましたけども、はい、約2ヶ月間ですかね経ちましたけども、その地域の動向やですね、そのコミュニティのつながりについて、お伺いできればと思っております。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは、みんなおいでよ東京精神科医スタートです。改めまして、東京精神科医ハートフルたなし訪問リハビリテーション部飯泉です。
東京精神科医ハートフルたなし支援相談内村です。
FM 西東京の直美です。
前回のですね、放送では芝久保内科小児クリニック院長の玉木はじめ先生、
はい、
そして、ハートフルたなし訪問看護ステーション管理者の竹内明子さんをお招きして、新型コロナウイルスのですね、感染拡大予防対応や地域医療の現状についてのお話を伺ったんですけども、今回も引き続き新型コロナウイルスの対応についてですね、お話をしていきたいと思っております。で、今回は地域のコミュニティの現状ですね、そういったところ、地域の皆さんの声というところを、よく知っている、詳しいといいますかね、向こう台地域包括支援センターの皆様にお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
近藤さんはね、はい、いつもパーソナリティとしてこの番組に携わっていただいておりますが、向こう台町地域包括支援センターのセンター長ということで、今の現状をお伺いしていきたいと思います、はい、そしてそのお仲間にあたりますね、今回早坂さんにもお越しいただきました。早坂さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
簡単に自己紹介いただいてもよろしいですか。
はい、向こう台町地域包括支援センターの、社会福祉士を務めております早坂と申します。西東京市内には、8カ所地域包括支援センターという、ものが委託されているんですけれども、おおむね65歳以上の高齢者の方のよろず相談所として、運営しております。地域包括支援センターというのは4職種ですね今、はい、主任ケアマネージャー、保健師または経験のある看護師、そして社会福祉士、あとは認知症地域支援推進員という、4職種と、あとは専門の相談員で構成されておりますので、市内の方どこに何を相談していいのかなというのをよく耳にすることがあるんですが、まずは地域包括支援センターにご連絡をいただいて、私たちのところで解決できること、そうでないことは、地域のそれなりの機関にご紹介つなげる仕事をしております。
近藤さん、早坂さんって普段はどんな方ですか？
普段ですか、
はい、
なかなか厳しい直球な質問ですけれども、そうですね、職場でいろんなこう提案、本人は妄想というふうな言い方で、おっしゃってますけれども、普段あまり我々が考えないような新しいこうアイデアというものをこう積極的にこう出して、メンバー、6人いるんですけれども、こう全体にこう議論をこうリードするような、そんな立場、面白い、存在ですね、はい、
頼れる存在なんですね、はい、
うん、よろず相談所ってすごい分かりやすいですね、
うん、そうですね、
何でも皆さん、はい、
一番大変なところですよね。
そうですね、まあ、私たちだけで、ね、全部解決できるわけではないんですけど、まずはあのご相談いただいて、まあ、専門のところにご紹介したりとか、あのつないだりするようなことをやっております。
なるほど、まあ、先ほどあのお話しさせていただきましたけども、あの緊急事態宣言発令からですね、はい、2ヶ月間、
はい、
あの経過したんですけども、その地域のこう対応でこう変わったところとかっていうところ、うん、どういったところを感じられますかね、うん、はい、
まず、まあ、あの緊急事態宣言が出る、まあ、ちょっと前ぐらいからですかね、2月の下旬ぐらいから、うん、あの私たち地域で行っている例えばこう介護予防教室ですとか認知症のカフェ、そういったものを、うん、まあ、少しずつこう、まあ、中止して集まる場が、うん、あの、まあ、少し抑えていくような、あの中止していくような感じでありましたかね、うん、でそのぐらいからの国ですとか、まあ、都市からですね、さまざまなこう、まあ、通知文が出て、まあ、こういうことには注意してください、こういうことには逆にあの積極的に活動していって、あの包括支援センターの職員ですね、活動していってくださいといった、まあ、そんなようなものが出ていく中で、私たちもこの緊急事態宣言が出てから、うん、本当にこう連絡、あの電話連絡であるとかいろんなこう相談というのがこうパタッとこう病んでしまうっていうんですかね、あの皆様方も地域の方たちも、まあ、あのいろいろな思いがあったかなというふうに思いますけれども、あの連絡というものがまず、あの相談の連絡は減ってきたっていうのが一つ大きくあったかなというふうに思います。
結構あの訪問業務とかも、多いものだったんですかね、今までは。
そうですね、あの普通緊急事態宣言まではあの訪問よく行ったんですけれども、まあ、緊急事態宣言以降は本当にこう訪問、あの呼ばれていくような機会も減りましたし、逆にまあ、あまりこうあの安易に訪問しないでくださいというような通知文とかもありましたので、少し控えたり、あるいは伺うにしても、まあ、短時間であったり、まあ、しっかりこう消毒マスク、まあ、予防策を行ったり、あるいは玄関先で行ったりなんてこともあのやっておりました。
実際こう現場で出てる早坂さんから見てもどれくらいこう減ったの、訪問業務とかですね、どれくらい減ったとかっていうのってだいたい何割ぐらい
自分の感触で。
そうですね、
はい、もう減ったというよりももう1割2割ぐらいの、うん、あの訪問量になっていたと思います。
そうですね、
はい、あの電話で確認できることは電話、書面やあの郵送でできるものはなるべく対面ではなくて、うん、そういった他の手立てで、うん、あの解決するような方向性になっておりましたので、うんうん、もうあの包括支援センター自体をあの運営してますと伝えないとご連絡が来ないではないかというふうに思うほど電話もパタッと止まってしまったと思っています、うん、
反対に不安に感じたりはしませんでしたか。
まあ、そういうことも含めて、まあ、そうならないように私どもでは、むこなみ新聞というものを、地域包括支援センターで年に2回発行しているんですけど、うん、まずはあの地域包括支援センターはあのいつも通り
やってますよ、
やっていますということをあのみんなであの文明を掲げて、それを作成してお配りするということからあの始めていますので、まあ、そのあたりでアピールして、その後皆さんどうお過ごしかというところの確認はまだでききっていないんですが、まあ、そんなアクションを起こしております。うん、
結構やっぱり3密を避けて業務をしなさいっていうところで言われてたと思うんですけど、実際あの今のその施設内でのその3密にならないような対応とかもあのされてはいるんですか。
あ、職場の、はい、そうですね、職場でも、まあ、今あの6人で仕事してるんですけど、まあ、換気をしてとかですね、
そうです
ね、あの食事の時間を分けてとかっていうことは行ってますね。
実際に西東京市内の高齢者の方、コロナ、ね、あの疑いだったりとか陽性だったりとかもおそらく出たのかなとは思うんですけれども、うん、そういった対応はされたりはしたんですか。
うん、そうですね、あの何回かこう直接こう携わるようなことは行ってます。うんうん、あの一応私たちの方でもあのしっかりとあの手順を決めて、まあ、保健所ですとか市の指導のもとに、まあ、あの行っては 行ったんですけれども、やっぱり何せ私たちもあの初めての対応ということで、なかなかこう手順通りにいかなかったりですとか、あるいは想定していた想定していた以上のことが起きてこうバタバタしてしまったとか、あの本当にあのヒヤヒヤするようなことありましたので、まあ、この辺もしっかりこう見直しをして、まあ、手順書の修正をしていくとか、あるいはこう、まあ、研修してこう徹底していくとかっていうのは、あのこの後に備えることとしてとても大事なことだなというふうには思ってます。
本当に第2波第3波っていうのも、ね、言われてますから。
そうですね、
幸いにも西東京市内ではクラスターと言われるものは今のところないのかなと思いますので ね、今後に生かしつつですね、
はい、結構あの訪問業務とかでもあの本当に注意して回らせてもらってるんですけど、
はいはい、そうですよね。あの飯泉さんは実際に訪問で自粛期間中もずっと行かれてたんですよね、
はい、そうですね。一応、まあ、あの東京都の方からも、まあ、訪問系サービスはあの続けていきなさいっていうところがあのすごく続け言われているところがあったので、あの本当に消毒徹底して、
はい、
あの介入を続けていきました。
利用者さんは減らなかったですか？
利用者さんはそうですね、あの大体2割ぐらいの方がやっぱり自主的に持病をお持ちで、あの90代やっぱ高齢の方はあの自らちょっとあのキャンセルさせてくださいっていうご連絡はあったんですけど、はい、思った以上に継続でできればお願いしますっていう声が多かったのがちょっと印象的でしたね。
デイサービスとかショートみたいなものはどうだったんですか？
そうですね、一応デイケアの方はあの月で大体4割から5割ぐらい、
うん、
あのゲストの方は減ったって言ってましたね。でショートステイも 2,3 割ぐらいの方が、うん、あのちょっと見合わせるわって形であのキャンセルが多かったですね。
そういった方は大抵ご家族もやはり在宅勤務で余裕があったのかしらね。
そうですね、あ
の
ご自宅で対応できるから大丈夫とかっていう方もいれば、やっぱデイサービス、他の事業所のデイサービスの回数を増やして、うん、その分ショートステイをカバーするっていう方も何人かいらっしゃいましたね、
うん、そういったあたりこう今まで使ってたサービスをちょっと変えていくみたいなことはあのケアマネさんとかがいろいろ対応なさること、うんですかね。
そうですね、ケアマネージャーさんが、まあ、その辺のこう調整をしたりとかあのコントロールする、まあ、お仕事なんですけれども、実際にあの、まあ、どうでしょうね、こうデイサービスですとか通所系のサービス、あのいくつかお休みのところとか、
はい、
出て、いて、私たちも、まあ、そういったこう代替のサービスなんかこう必要になってくるとか、うん、あるいはこう配食サービスだとか、
はい、
あるいはお風呂入れなくなった方向けのサービス、あのいろいろ考えとかないといけないよねっていうことで、まあ、緊急事態宣言始まってからもいろいろ準備したり、あるいはこう供給量の問い合わせとかして、確認はしていたんですけれども、まあ、あのご家族がその分、まあ、あの追われたということになるんでしょうかね。意外とこう、まあ、サービス調整とかっていうのがこの間あのすごく忙しかったっていう感じでは、まあ、この度はあまりなかったっていうところでしょうかね。
さあではここで一曲お送りして、また後半いろいろとお話を伺っていきたいと思います、はい、今日のお持ちいただいた曲はスティングのナンバーですね。 If you love somebody set them free です。
体ウィー体操体ウィーですね。いいじゃないですか。
一段とね今張りました、ね、
張ります。ここは後半あの毎回ちょっと僕の方が担当させてもらっている時にですね、恒例とさせていただいている体ウィー体操ですね、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあ、最近あのやっぱりテレビとかでもですね、こう自粛生活が長くて体動かさなくて、あの、まあ、日常生活困ってるなっていう方とかも多いかなと思います。やっぱりあの基本的なところはやっぱ足腰の筋肉ですね、
はい、
ここは大事になります。で僕はあの訪問をさせてもらってる中で自主訓練でよくもうこれをさせてもらってるんですけど、まあ、立ち座りの体操ですね、
はい、
まあ、大体まあ椅子かベッドでやってもらってることが多いんですけども、それをちょっと皆さんにやっていただこうかなと思ってる。
はい、
よろしくお願いします。まず、背もたれから離していただいてですね、背をね、でちょっと浅く座ってください。
浅めですね。
浅めです。
はい、
はい、で、膝と膝の間、よく膝がくっついちゃう人がいらっしゃいます、うん、しっかりあの握り拳1個分ぐらいしっかり開けて、
開けるんですね。
そうですね。で、最初はですね、あの手を両方の膝の上に置いたままで立とうと思います。でこのままあの 早い3秒ぐらいですかね、 1,2,3 ぐらいのペースで立ったり座ったりをやっていただこうかなと思います。
はい、
だいたい座椅子の高さは膝がまあ90度ぐらいのイメージで、ちょっと膝痛いなって方は少し高めにやっていただくといいかなと思います。
はい、
はい、じゃあそれでは行きたいと思います。じゃあ行きますね。はい、じゃあ立っていきましょう。せーの、 1,2,3 はい、座ります。
はい、
2,2,3はい、3回目いきます。はい、3,2,3
はい、
はい、4,2,3はい、これぐらいにしておきましょう。で、これゆっくりやると結構効きます。
はい、なんかこう意識を立つこと座ることに向けるってあんまりないのでいいかもしれないですね。
そうなんですよね。で、結構ほんとゆっくりするとよく測定の刺激、
測定って何ですか？
失礼しました。足の裏、
はい、
足の裏からのこう刺激を入れるとこうバランス感覚が良くなるっていうこととかも言われてるんで、こうゆっくりやるとやっぱ足裏にこうかかる刺激をこう意識できると思うので、指の力もですねこう使いやすくなるって言われてるので、まあ少しお家の中でできる体操、立ち座りをやっていただけると効果的かなと思っておりますので。
はい、質問です。
はい、
1回にどのくらいの回数をやればいいですか？
はい、基本的に筋肉、まあ、トレーニングといいますか、やや疲れるっていうのがベースになります。少し張ってきたの、まあ、疲れたなと思ったら、それがご自分のやる回数かける2セットぐらいがちょうどいいかなと思います。う
ん、その方に合わせてまずは少なめの回数からですかね。は
い、そうですね、痛みがない程度にやっていただけたらと思うので、ぜひ皆さんお家で継続してやっていただけたらいいかなと思います。はい、以上で、体操のお時間は終わりです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
後半も引き続き武甲台町地域包括支援センターセンター長近藤さん、早坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先ほど前半の終わりの方に、まあ、地域との関わりということだったんですが、外出自粛制限中期間中ですね、コミュニティとのコミュニケーションのつながり方っていうのはどのようなことをされてたんですか？
今までカフェでしたり、こちらから集まりましょうと言って声をかけることが以前はできていたんですが、まあ、その自粛ということで、私どもからは先ほど申し上げたような向こう波新聞という、まあ、そんなところだったんですが、まあ、地域の方々の方から、声をかけていただくということがありましたので、そのあたりはちょっと皆様にもお知らせしたいなと思っています。例えば新聞の専売所の方、コロナだろうが何だろうがいつも通り新聞を配ってくださっていますが、
はい、
溜まっている、うん、まあ、1週間ぐらい溜まっている、どうしてだろうというところでこちらにお知らせいただいて、で、私どもでもそちらに向かうんですけれども、専売所の方々の方がどうやら入院されていたのかな、でその先どういう行動をされてたのかというところまで確認してくださるという、ちょっとそこは想定以上だったんですが、まあ、そんな日頃 のお仕事を取り組まれている中でのつながり、それからまあ訪問介護の方でもまあ、コロナの時でもいつも通り の, 食事とか、お買い物、まあ、そのあたりのご支援、まあ体コロナに、ね、気をつけながら仕事をされていたんですが、そのささやかな、ね、生活を維持するためにというところで、まあ、対応されている間に、まあ、家族の方も具合が悪くなって、まあ、そのあたりは包括支援センターにお電話をいただいて、まあ、一緒に取り組んでいくということもありましたけれども、まあ、そういったそれぞれいつも通りお仕事されている方々から声をかけていただいて、まあ、日頃のつながりっていうのが、まあ、そういったところで有効に働いてくるのかなというところで、今後 の方向性というのはね、包括支援センター全体で話をしているところです。
うん、はい、そうですね、やはりまあ、この度改めて本当にこう地域 の方たち、お住まいの方たち、あるいはお仕事されている方たちとのこうつながりっていうんですかね、
はい、
まあ、つながり、逆に私たちこのコロナでこうつながりの場所を失ってしまってどうしようって思ってる時に、
はい、
改めて今できた事業所の方たち、お住まいの方たち、民生委員さんたちからですね、やっぱりご連絡いただいて、うん、こうつながりの重要さ、 あのこれまで通り の地域包括ケアっていうんですか、うん、つながりの作り方でないものをちょっと考えていかないといけないなっていうのは、うん、あの思うところです、う
ん、プラスにもなった面はあったのかもしれないですね。
そうですね、
あの普段ならこうスルーしてしまうような人も、うん、あれあれっていう、うん、ちょっと心配になって連絡をするみたいな、
そう
ですね、
う
ん、
あのそういったお互いにこう助け合うっていうところが、うん、あの改めてこういう時にこう見直されたっていうとなんですけれども、まあ、災害時も同じようなことなのかもしれませんが、うん、あの同じようにこの今回、まあ、私たちだけではなくて地域の方たちが感じられたこと、まあ、テレビ見ててもやはりこうつながりが、うん、持てないよねっていうような中でやっぱり改めてこうお互いに助け合うっていうことも含めてあの考えさせられたいるんじゃないのかなというふうにも思ってます、
うん、まあ、少しずつ経済活動も復活させていこうという中で、まあ、皆さんの集まりだったりっていうのも少しずつ、ね、再開するところも出てくるのかなと思うんですけれども、はい、今後考えていることとか何かありますか、ね、
そうですね、やはりあの、まあ、高齢の方たちはあのオンラインでとかっていうのがやっぱりちょっとなかなか、うん、あのまあ、普段馴染みがないものですのでやはりこうフェイストフェイスとコミュニケーションというのがとても大事であるのは、まあ、それはあのだってオンラインでやってる人であってもそうなんでしょうけれども、あのやはりあの一箇所にこう集まって大人数で20人で30人でっていうのが、まあ、難しいのであれば本当にこう地域に出向いていって、その地域の、まあ、例えば、まあ、自治会さんであるとか、うん、あるいはまあ高齢者クラブ、まあ、そういった、地元よりこう地域に密着しているところでの、まあ、あのいろんなこう活動をあの手伝いとまでいかないかもしれないですけれども、何か関わりを持つ中であの今まで私たちがやっていたことを、まあ、より小さな箇所、あの地元により密着した形で何か展開できればいいかなというふうには、うん、あの考えております。
なるほど、
まああのハートフルたなしでもですね、朝の、まあ、体操教室っていうのをもともと7時50分から8時半地域の皆様で、まあ、無料でですね開放していたんですけども、一回それもストップしている、まあ、状態なので、まあ、そういったこれからこう地域の方々でなんか集まれる場所があれば、模索していければよりやっぱいいですよね。
そうですね、あの、まあ、3密と言われているのはなるべくこう広いところで
とかですね、はい、
あのいろいろ知恵を出してこれから新しいこの生活スタイルに合わせたものをですね、うんうんうん、考えていく必要があるかなというふうに思ってます。
ただいつもの場所で ね、やりたいと思う方も ね、いつもの場所にいたいっていう方も多いですよね。あのデイケアの方がまたなんか、
そうですね、デイケアの方が今やっぱりあの人数が増えてきてるってことがありまして、やっぱり今言ったように3密を回避するってことも含めて、今まで月曜日から土曜日だったのを一応7月から日曜日も開こうっていう形で今準備の進めてますね。
そうなるとね、喜ぶ方は多いでしょうね。
そうですね、そうなってほしいですけど ね、
ね、さあそろそろお時間近づいてきましたけれども、近藤さん、早坂さんの方から何か市民の皆さんにあればお願いします。
これから、まああの災害ですね、去年のようなこう水害、台風ですとか大雨だとか、まあ、そういったことへの対応というのも今テレビでしきりに言っておりますけれども、まあ、そういったこともとても必要になってきます。私たちもこれからあのよりこう地域のいろんなこう事情を踏まえた上で の、まあ、対策っていうのを考えていきたいというふうに思ってます。
あ、じゃあ包括支援センターで、からの、まあ、お礼というかなんですが、コロナの自粛というところで良くなかった面もありますけれども、その日頃の活動が短かった時に、A&A というあのスポーツセンターの一室を借りて、包括支援センター2チームに分かれて話し合いをする時間が取れた、この先のこの自治会とのつながりといろんなことを考える時間をあの過ごすことができたのが良かったなと思いますので、今後に生かしたいと思います。
はい、今日は向田町地域包括支援センターセンター長の近藤さん、そして早坂由美さんを迎えしてお送りいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もせーの、
みんなおいでよ東京精神科医。